本日の説教は常木敦史兄弟です。私が神の子とされた May to be a child of God。 それではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
アウトラインが、今日もね、日本語と英語でありますので、We are making English as my as well. Back to the
study. Yay! ありがとう。
あるところにですね、アヒルのお母さんが、ヒナを温めていました。ごめんなさい、卵ですね、そしてやがてですね、この、卵の中からね、ヒナが、かわいいアヒルのヒナたちが、お昼頃にですね顔を出して、そして今、あ、昼だ
、
けれどもですね、この一番大きな卵だけはですね、なかなか生まれてこないんです。しばらく経ってやっと卵を割って出てきたのは、はい、そう、体の大きな醜いヒナでした。醜いアヒルの子は、どこに行ってもいじめられて疲れて、そして陰口を叩かれるわけです。醜いアヒルの子をかばっていたお母さんもしまいにはね、ため息をつくようになりました。本当に私の子は醜い子だ、いっそどっか遠いところにでも行ってくれればね。醜いアヒルの子はいたたまれなくなって、傷ついてそしてそこを離れて逃げ出していくんですね。でもどこに行っても嫌われるんです。アヒルの子は人前につかないところを選んでは眠って、そして目が開けてはまた逃げていきました。季節は、日が経ってですね、季節はいつの間にか秋になりました。そんなある日、醜いアヒルの子はそれまでに見たこともないような、美しいものを目にしました。それは美しい白鳥たちの群れだったんですね。白鳥たちは眩しいばかりの白い、翼を羽ばたかせて暖かい国に向かって飛んでいくところでした。アヒルの子はあっけに取られてね、その美しい、白鳥たちが空の彼方に去っていくのを見るわけですね。ああ、なんて美しいんだろう、自分もあんな風になれればいいのにな。でも仲間たち、アヒルの仲間たちにも入れられて、入れることも入ることもできないくせに、そんなことを望んでどうなるんだろう。やがて冬がやってきました。ね、池には氷が張り始めて、アヒルの子は足の茂みにずっと隠れたままね、じっとうずくまって厳しい寒さを耐え忍んでいました。そのうち、でも春がやってきました。アヒルの子は翼をちょっと羽ばたいてみるんですね。そうするとなんと飛べるんですね。あ、飛べるようになってる、僕は飛べるようになったんだ。そして飛んでですね、そして、お堀のそばに、おりました。すると、お堀に白鳥たちがいたんですね。そして白鳥たちが一斉に近づいてきたんです。醜いアヒルの子は思いました。あ、醜い僕を殺しに来たんじゃないのかな、僕のこと殺しに来たのかな。でも構わない、みんなからひどい目にあって死ぬくらいになったら、この美しい鳥に殺された方がよっぽどましだ、僕を殺して。でアヒルの子は殺される覚悟を決めるんですね。死ぬ覚悟を決めました。するとですね、白鳥たちはそばにやってきて、アヒルの子の周りに、来るとですね、そしてアヒルの子の、このことをね、優しくくちばしでつついてくれたんですね。アヒルは思わずね、あ、白鳥すると白鳥の一羽ができました。いや、スワンスワンこれ冗談ですね。本当はこう言ったんですね。白鳥の一羽が言いました。はじめまして、新人さんなんです。新人さんですか、僕が、なんでですか、僕が新人さん、かわいい、本当ですかって言ったんですね。びっくりしたアヒルの子は、そしてね、水の上にこう自分の姿を映してみるとですね、なんとそこに映っていたのはもうアヒルの子じゃないんですね。白鳥に生まれ変わってた、羽が、生え変わってね、真っ白に光り輝く白鳥になってたっていうんです。美しい白鳥が一番綺麗だ ね、みんなの声が聞こえてきましたって、そういう話なんですけれどもね、これ有名なね、アンデルセンの話ですけれども、 この話が言っているポイントなんでしょうかね。これは今教えてくれているポイント、自分が何者であるのか、自分自身が誰の子であるのかっていうのを知っておくことはどう生きるのかっていうことと大きく関係してるんですよっていう話ですね。我々が誰であるのか、誰の子であるのかっていうことと、我々はどう生きればいいのかっていうことが、非常に関係してくるっていうことです。今日、の聖書活動にもですね、我々が誰の子であるのか、そして将来どうなるのか、そしてどう生きればいいのかっていう3つが1節ずつ書かれています。今日はそのことを読み取っていきたいなというふうに思っています。So I'm not gonna talk about repeat the Japanese version because I don't know how to say in joke the joke in English, so I don't know what I'm saying. But I just told Anderson's story, the ugly nothing. The story's point is, it's saying that it's so important to remember who we are and whose child we are and how we're gonna be in the future.And that's connected, that's so connected with how we live. So remember who we are and whose child we are and how we live. That's really, really connected. And actually, today's three verses talk about these things. Whose child we are, who are we, and how we're going to be in the future, and how we live.That's how connected. So, that's what we're going to talk about this morning. 一番最初のポイントですね。我々は何者なのかっていうことですけれども、誰の子なのか。もちろん我々神のことされたっていうことですね。神のことをされたっていうことです。ヨハネ、第1ヨハネの30節にこうありますね。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれることで事実はまたその通りですというふうになります。実はこの神の子っていう言葉なんですけれども、新約聖書の中に69回登場します。69回、でどういう意味で使われているのか調べてみたんです。2つだけです。1つ目、神の子、誰ですか？イエス様。はい、御子イエス様ですね。その、意味で使われている箇所が40箇所ありました。残りの29箇所では神の子というのはイエス様を信じる者たちという意味で使われています。イエス様を信じる者たちということを指して言っていますね。例えばですけれども、たくさんあるんですけどね、ちょっとだけ紹介すると、ヨハネの1章の11節、しかし言葉はイエス様ですね。ヨハネの1章、イエス様は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたというふうに言われています。イエス様を信じる者には神様の子供となる資格を与えてくださったということですね。ちょっと英語で言いますね。 So who we are, who are we? Number one, we are given a right to become the children of God. We are given a right to become the children of God. The first verse of 1 John 3.See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Actually, in the words, the child of God is used in the New Testament 69 times. And for 40 times, it is used for the child of God. Who is that? Jesus Christ. Yeah, so 40 times it's used for Jesus.And the rest of the 29 times is used for those who believe in Jesus. For example, John 1:12. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. So God gave the right to, for those who believe in Jesus to become the children of God.あるいはローマの8章14節から16節まで、ローマの8:14-16、一緒に声に出してこれ読んでみたいと思いますね。一緒にご一緒にどうぞ。3、はい、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。 あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる例ではなく、神のことを知る例を受けたのです。その例によって私たちは母父と呼ぶのです。この例こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって明かししてくださいます。私たち神様に導かれて神の子になった、聖霊様も私たちの内側に住んでくださって、そしてこの聖霊様の内側に来られるということこそが神様の子供であるということの証明なんですよ。肉の奴隷だった状態から神様が養子にしてくださった、神の子となったということですね。
So、Romans 8:14-16 this having been hereFor those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit intercedes and not make his slaves, so that he live in fear again. Brothers, the Spirit you received brought about the adoption of the sons. And by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children.
So we are led by God and the Holy Spirit lives in us, and the truth that Holy Spirit dwells in us proves that we are children of God. And we used to be the slaves in darkness and of sin, but He adopted with His sonship. Galatians 4:5-7, これもこれに出してですね、一緒に読みましょう。3、はい。それは、立法の支配下にあるものをあがなり出して、私たちを神のことをなさるためでした。あなた方が子であることは、神が母父よと呼ぶ
叫ぶ御子の霊を
私たちの心に送ってくださった事実から分かります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。アーメン。肉の奴隷だった、罪の奴隷になってた私たちが解放されてね、神様の子供になったんだ。神様の子供になったっていうことですから、神様、父である神様の持っているもの全部いただけるわけですね。ですのでここに書いてある通り、神の子となったっていうのは神のものを相続する相続人になったんだ。何を相続するか、神様も全部ですね、神の御国、天国をあげるよ、私の持っているものを全部あげるよっていう、そういう世界です。神様のもの、御国のすべて、天国のものすべてはあなたにあげるよ、神の子である私たちのものなんだっていうことです。
Galatians 4:4-7 God sent his son to redeem those under the lawThat we might receive adoption to sonship. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir.
So the truth we became God's children means we became an heir to inherit everything we have in heaven. And so God said, everything in God's kingdom, in His kingdom, everything in heaven is yours. Because we are an heir, His child.はい、2番目のポイントです。2節に書いてあるポイントですけれども、我々は何者なのか、2番目ですね。我々はイエス様に似たものになるということです。イエス様に似たものになる。 So who are we? So number two, we will be like Jesus. We will be like Jesus.最近ある本を読んだんですけれども、ひとみさんたくさん本を持ってますから、ひとみ文庫なんて言われるんですね、最近ね。たくさん本を読んでますから、一冊借りたんですけれどもね、天国は本当にあるっていう本、これいい本です、素晴らしい本です。ぜひお勧めしますね。改めて天国っていうものが近くなりましたね。天国、素晴らしいな、早く天国行きたいなっていう気持ちがものすごく強まりましたね。これお勧めしますけれども、I recently、read this book, Heaven is for real. Heaven is for real. I recommend this book. This is a great book. It's like American, but it's translated in Japanese. I was struck again by knowing how wonderful heaven is, how good it will be. So my desire to go to heaven increased tremendously after reading this book. And today's passage also writes about how we will be after Jesus comes back again. 天国に行った後の、なんかちょっと全部触れることできないので、今日残念なんですけど、ぜひ読んでみてくださいね。天国に行った後、我々どうなるのか、ちょっとだけね、今日何箇所か聖書から読んでみたいなというふうに思います。その2節ですね、第1ヨハネの2節ですけれども、こう書いてありましたね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるのかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき御子に似たものになるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです、イエス様と会うからですよっていうふうに書いてあるんですけれども、ですので我々のこの地上でのゴールっていうのはイエス様の似姿に近づいていくっていうことがゴールですね。イエス様に徐々に近づいていくっていうことを我々この地上でやってるわけですけれども、どこまで行ってたんですか、どこまで行ってもここにまでは行くことはできませんね。この地上においてはもちろん努力はしていきますが、ただ天国に行ったらイエス様みたいになれるんですよ、完全になれるんですよ、完全に完全なものに変えられるんですって、これ素晴らしい約束だと思いませんかね。主イエス様が再臨されて、この地上が終わるときに我々イエス様のようになれるんですよ、栄光ある体をいただけるんですということを言っております。So, verse 2 of 1 John 3. I think one of our goals on this earth is to be like Jesus Christ. We will try our best to become complete as much as possible, but we will not be like Christ on this earth, unfortunately. However, in heaven, we can be complete like Jesus. That's the promise we are given. So we'll be completely complete in heaven. When Jesus appears, we will be like Him. Isn't that amazing? And we shall be like His glorious body. たくさんあるので、今日全部紹介できないので残念ですけど、3箇所だけね、あと第1コリントの15章を読んでみてください。たくさんこういうことについて書いてあります。ただ、今日別のところ3箇所だけ読んでみたいと思います。これもね、ご一緒に声に出して、宣言してみたいと思いますね。ご一緒に、読んでみましょう。ルカ20、36節。はい。この人たちは、
もはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。
天使みたいになるって言いますよ。天使みたいになる、ね。フィリピの3章21節、これさんどうぞ。さん、はい。
キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。
素晴らしい約束ですね。もう一箇所、マタイ13-43です。はい。
その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。
太陽みたいに輝くんですね、我々一人一人ね、この世の中になくなって、もうこういう箇所たくさんあるんですけどもね、我々やがて天の御国に行くわけですね。なぜなら私たちイエス様を信じて罪許されて、そして神様の子供になったからですね。いずれにしてもあと数十年ですよ、我々ここにいる皆さんね、長くても多分数十年で、あっちの世界天国に行くわけですよね。ぜひですね、天国に一人もこぼれることなく天国で会いたいなって本気で思います。皆さんでね、天国行って茶でも飲みながらね、おまんじゅうでも食べながら、あの時は大変だったね、あの時こんなことあったねなんてね、言いながら一緒に過ごしていることを本当夢見ています。夢見ています。どんなことがあってもね、一人残らずですね、ここにおられる一人残らず、みんなで絶対にこの天国行きの箱ぶりに乗ってね、天国に天国で会いたいなって本当に思っています。一緒に天国行きましょうね。 はい、英語ですね。So we have many verses talking about this, especially in 1 Corinthians 15. I'm not going to read today, but please read 1 Corinthians 15. And we're going to read 3 verses from other passages. Let's read together. Luke 20:36.
And they can no longer die, for they are like the angels. They are God's children, since they are children of the resurrection.
So we'll be like the angels. Philippians 3:20-21.
And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body.
And Matthew 13:43.
Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear.
So we will shine like the sun. Amazing.
My strong desire is seeing you in heaven. We're going to be up there a few decades later anyway. And everybody, I want to see everybody. Drinking tea, eating ramen, something like that. On this house, we have this thing, this hard thing, but we are so happy right now. We want to see everybody. Okay? So, I do it in your days. I see you again, even with those who are living in the middle. Well, on this house, hopefully, but if not, see you again. Okay?
Amen.
ちょっと前にですね、こんな記事を見つけたんです。セイコーっていう会社がありますけれども、セイコーっていう会社がですね、成人式、1月15日の成人式を迎えた人たちにですね、アンケートを取ったそうです。アンケート調査をした。質問がですね、こういう質問でした。自分の自己総額はいくらですかっていう質問だった。自分の自己総額はいくらかっていうアンケート調査を取ったんですって。つまり、自分の二十歳を迎えるお値段はいくらですか、そういう質問ですね。するとですね、前回答のうち、なんと 13.5% を占めてトップだったのが0円という答えだったそうですよ。0円。0円の理由、いろいろあります。0円の理由ね。まだ収入がない。2番目、お金で人間の価値は測ることができない。それはそうだと思いますね。当然だと思います。3番目、まだ若く今後の生き方によっては大きな可能性があるから一応今のところはゼロということなんですけど、なんかそれ読んでてね、なんかこう寂しいなっていうか、そういう、思いを隠せなかったんですけれども、お金で、ね、人間の価値を測ることができないですので、質問自体にちょっと無理があるわけなんですけども、前で聞いてみたら、私は20歳になって0円、収入がないから0円で、もし時給1000円のアルバイトをしたら、1時間私の価値は1000円、そういうことになってしまう、恐ろしい時代っていう。でもですね、考えてみたら、私たちがもし自分自身に価値がない、自分はあんまり重要じゃない、自分には価値なんてない、自分なんてどうでもいいっていうふうに思っていたとしたらどうでしょうか。私たちが本当の意味で自分の価値を知らないんだとしたら、私たちは正しく人を愛することもできないし、正しく自分を愛することもできないし、自分を大切にすることも、ね、できないんではないでしょうか。So I found an article a while ago. A company called Seiko. It's a company making watch. Seiko did a questionnaire survey for those who had a coming of age ceremony. The question was, how much is your total worth? How much is your total worth? In other words, the question was, what are you worth at 20 years old?
That's an interesting question. The top answer, which was 13.5% of all the answers, was 0 yen. There are a couple of reasons why 0 yen. Number one, I don't have any income. Yeah, that's true. Another reason, we can measure a human's value by money. I think so too. Third one, I am young. I have a big potential according to how I live from now on. But at this moment, I am 0 yen. Well, when I read this, I felt a little sad. Of course, our worth is not measurable by money. So first of all, this question is not a good question. However, when it's asked, they say they are 0 yen when they became 20 years old. So if you have no income, you are 0 yen. And if you work a part time and get 1,000 yen an hour, you are 1,000 yen an hour. If we think of ourselves as unworthy or insignificant, what will happen? If we don't know our true worth, we can't love ourselves. And if we cannot love ourselves, how can we love other people? アメリカにですね、ボブさんという人がいたんです。ちょっと話ですよ。ガレージセールっていうのがアメリカのこう住宅街とかを、回ってるとね、ガレージセールになってます。日常の家とかで、不要になったもの、いらなくなったものを庭先とかでね、売ったりしてるわけですけれども、ある時ですね、ボブっていう方が、ガレージセールをやってる家の前を通りかかったんですね。で、なんかガレージセールやってるなっていうことで、こう車ストップしてですね、並んでるものをこう見たんですが、あんまり今欲しいものがなくてね。でもこうそのガレージセール この奥の方にですね、1台の錆びた古びた、ハーレーダビッドソンのオートバイが置いてあるのを見つけたんです。ちょっと聞いてみたんです。僕もね、このオートバイいくらするんですかって聞いてみたんです。そしたらね、腕が言うんですね、あれかあれもう全然動かないよ、エンジンも壊れてるし、錆びてるし、もう溶けて、全然走らないし、ね、もうクズ鉄と同じだよ。でも僕はね、ボブさんは修理する自信があったんですね。なので自分でこう、部品とか取り寄せて直せると思っていたので、それでメーカーで売ってほしいっていうのに頼んだんですって。するとその持ってた人が、まああれはもうクズ鉄やね、売るつもりだったし、まあクズ鉄で持っていったら多分35ドルぐらいでは売れると思う。3000円ぐらいですね。3000円ぐらいで売れると思うので、まあ、それでもいいんだったら、まあ、持っていってもいいですよっていうふうに言ったんですって。ボブさんは、35ドル、3000円ほど払って、ドロップをしてね、うちまで押して帰っていったんです。早速自分のうちでこう修理しようと思ってですね、こう部品とかをね、取り寄せて直そうと、思って、いたんです。そこでこう修理工場にこう電話してみたんですね。電話してみたんです。ハーレー・ダビッドソンのこう部品が欲しいんですけども、っていうことを言ったんですね。すると、修理工場の店員さんが、そのオートバイの登録ナンバーを教えてほしいっていうふうに言ったんです。登録ナンバー。車もそうですけれども、オートバイもね、こう一つ一つ自体の登録ナンバーっていうのが刻印されているわけです。で、こうコンピューターに入力されているので、誰の手に渡って誰に行ったっていうことが分かるわけです。そこで彼は番号を伝えたわけなんですね。そうすると、しばらくお待ちくださいっていうふうに言われたんです。多分コンピューターで、ね、なんかこう調べるんだろうなと思ったんですけど、ところがこういくら待ってもですね、返事が来ないので電話を切ろうかなと思ったらね、向こうの人が出て、すいません、あなたのお名前と住所と電話番号を教えていただけますかっていうふうに言われたんですって。まあそれを伝えてね、そして電話を切ってきたわけですけれども、その後でね、あれなんででもそんなこと聞かれるんだろうなっていうふうに、こうなんかちょっと不審に思ったんですって。もしかしたらこのバイクは盗難車かなんかね、犯罪絡みなんじゃないのかなっていうか、ちょっと怖くなってきたりしてたわけですね。するとしばらくすると、電話かかってきたんです。今度は店員からではなくて、ハーレー・ダビッドソン本社の重役から電話かかってきたんですね。
我が社のオートバイをお持ちのようですけれども、大変申し訳ないんですけれども、そのバイクのシートをちょっとめくってみてもらえませんか。そのシートの下に何か文字が書いてないかどうか確認していただけませんかっていうふうに言われたんですって。彼がシートをめくってね、調べてみると、そこに手書きでね、ザ・キングっていうふうに書いてあったそうなんです。ザ・キング。するとその重役は声を低くしてね、そのバイクを売っていただけませんかっていうんですね。売ってくれっていくらですかって聞いてみたらね、30万ドルでどうですかっていうんですね。この辺で3000万円ぐらいでしょうかね。3000万円、3000で買ったんですよ35歳で買ったのは3000万円なんて、とんでもない値段を言うわけですね。彼びっくりして、なんでこの錆びたね、動かないようなバイクがこんな値段するのか、こう頭がちょっと混乱してしまって、とりあえず考えさせてくださいということで電話かかってきたそうなんですね。切るとまたすぐに電話かかってきたんです。この別の人からだったんです。私はあなたの持っているハーレー・ダビッドソンのオートバイが欲しいんですけど、いくらで売ってくださいますかというまで電話かかってきたんですね。50万ドルではどうですか、5000万円ではどうですか。なんだろう、バイクが買えるような値段ですよ。なんでこのバイクがそんな値段するんですかってちょっと聞いてみたんですって。そうすると、こうその人答えてくれたってんですね。あなたの、オートバイのシートの下には何て書いてありましたか。いや、ザ・キングって書いてありました。あ、そうですか、ザ・キングって書いてありましたね。それあなたどういう意味なのか知ってますか。いや、ちょっとわからないです。そのザ・キングってエルヴィス・プレスリーですよ。あなたの持ってるハーレー・ダビッドソン、あのエルヴィス・プレスリーが所有してたオートバイだったから、そんな値段がつくんですよというふうに聞いたんですって。マニアにとってはですね、そのエルヴィス・プレスリーが乗ってたバイクであれば、もう走らなくてもいいんですね。壊れててもいいんです、錆びててもいいんです、関係ないんです、欲しいんですね。そのバイクをかつて誰が所有してたのかによってその値段がついたということですね。我々の値段は一体どうやって測ることができるんでしょうか。この値段っていうのは、物の値段っていうのは、それを買うときに払う値段によって決められるわけですね。3000万円払う人がいれば3000万円の価値があるわけです。5000万円の払う人がいれば5000万円の価値が出るわけです。払った値段によってその物の価値が決まるということです。実は我々のことを買い戻してくださるために、ニコイエス様がご自分の命を捧げてくださった、払ってくださったんですね。代価として払ってくださったんだ。私たちの価値はそれだけなんです。イエス様の命に値するほど私たち一人一人の命は尊いんですよ、価値がそこまであるんですよっていうことなんですね。英語で話しますね。 OK, English speakers, get up. So one day, this is a story, one day a man called Bob, he passed a house where they are doing a garage sale, and he didn't find anything good in front, but at the back of the house he found Harley Davidson motorcycle. It's rusty, it's broken. And he asked, how much is it? And I can sell it to probably scrap shop, but maybe it's worth only $30. And Bob had a confidence that he can fix it, so he paid $35 for that broken motorcycle. And what happened was that later on, the executive of Harley Davidson head office called him, I will buy your bike. So before that, he said, can you check that he asked if there is something written under the seat, and check it. And he checked it, and under the seat, the handwriting, the king, was written. And so the executive said that I can pay you $300,000 for that. And he was confused, he didn't know why it was that. So he hung up phone.
Then immediately after that, another guy called him. I heard that your bike had a handwriting of a king. I will buy your bike by $500,000. And he asked, why is broken motorcycle so expensive? And then the guy explained to him that, well, you know the meaning of the king. That's Elvis Presley. That's his bike, his motorcycle. So, yeah, that's why your motorcycle, that motorcycle is faster that much. So the motorcycle doesn't run anymore. That's broken. That's rusty. However, because of who once owned that motorcycle, the motorcycle got that high price. So how in the world can we measure our price? That's the question we're asking. And the price of the things are decided according to the price someone will pay. If someone wants to pay this thing for $300,000, that thing is worth that much. And if somebody wants to pay $500,000 for it, then the worth jumps up immediately. So according to the price to be paid, the value of the thing is decided. So actually, it is a price paid, and a price for us. He paid his life to redeem us. So our worth is that much. Each one of us, our life is worth that much. And as valuable as the life of Jesus Christ. 聖書には、我々にも刻印があるというふうに書かれていますね。聖霊の刻印、焼印が押されているというふうに書かれています。第2コリントの1章22節。神はまた私たちに証印を押して、保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。あるいは、エペソの1章13節。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証人を押されたのですというふうにあります。私たち王様のものなんですね。私たち王様のものなんです。エルヴィス・プレスリーのバイクにザ・キングというふうに書いてあったから価値があったんですね。我々一人一人もですね、ザ・キングというふうに刻印を押されてるんですね。今お尻見たからお尻に書いてあってないんですよ。心の中に刻印が押されてますね、聖霊もね。私たちがイエス様を信じた時に聖霊様をいただいて、そして王のものであるという刻印が押されたんだ。ですから私たちの価値っていうのはそこまであるんですよ。お金で払うことができない、高すぎてね、値段で払うことができないほど価値があるもんだっていうことです。
So the scripture says we are all marked with the seal of the Holy Spirit.2 Corinthians 1:21-22. He appointed us, set his seal of ownership on us, and put his spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Ephesians 1:13. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit.So we are of the king. Because the king was written on the seat of Elvis' motorcycle, it was worth a lot. And similar to that, each of us have seals that says the king. For those of you who checked your back, it's not on your bottom. It says it's on your heart. It's in your hands.So when we believe in Jesus, the Holy Spirit comes and we are marked with the seal of the Holy Spirit. And ours cannot be paid by money. It's priceless. It's too expensive.
最初の質問を出ません。どう関係しているのか。多くの人々は、自分の体を傷つけたりとか、ね、あるいは自分自身を汚れたことのために使うわけですけれども、それは自分の価値に気づいてないからです。自分の価値を知らないからです。もし本当にですね、我々が自分の価値を知ったならば、
気づいたならば、我々を自分を広いことのために使おうとするはずです。自分自身を神様のために使いたいって思うはずです。汚れたことから清別したい、清いことのために使いたい、神様のために用いたい、正しいことのために使いたい、人々のために使いたいって思うはずですね。ですからヨハネが3節で言ってるわけです。巫女にこの望みをかけている人は皆巫女が清いように自分を清めますって言ってますね。
Back to the first question. Why? How that relate to how we do? And why do some people harm themselves? Why do many people use themselves for dirty things? Because they don't know their worth. They don't know their price. They don't know their worth. If we truly become aware of our worth, true worth, we would want to use ourselves for something holy, something for God, something right, something clean. We will purify ourselves from uncleanness. We want to use ourselves for God, and we want to use ourselves for something holy, something right for others. That is why John is saying.
はい、最後に聞きますね。あなたの値段はおいくらですか？キリストの愛があなたの値段ですということですね。そのことが分かれば分かるほど自分たちは自分たちの価値に気づくようになります。生きる意味、価値、自分たちがどのぐらい価値があるのか、そのことを言うことができるようになるということですね。ぜひこのキリストの愛をもっともっとね、知っていきたいと思います。これから神様の本当に素晴らしい愛をこれからも体験して、でこの愛によって変えられていく、ね、その見姿に変えられていく、その素晴らしい人生を共に最後まで歩んでいきたいなというふうに思います。
So let me ask you at the end, how much is the price? How much is the price? That's love is the price. That's love is the price. The more you recognize itThe more you understand how much your worth is. I pray that God will continue to help you experience His love and be transformed by Him and be like more like Jesus on this earth and see you in heaven.
Amen.
お願いします。 Let's pray.アレルヤ、神様、優しい天のお父様、あなたのかけがえのない御子イエス様をこの地上に送ってくださって、私たち一人一人をそこまで愛されて、どうしてそこまで愛されるのか頭で理解することできないんですけれども、私たちのことを愛し尽くしてくださって、あなたのその尊い傷もない、罪もない、その身体を私たちの醜い、汚い罪のために代価となってくださった、その愛を感謝します。神様、他に言葉が見当たらないほどあなたの愛は尊いです。またそれと同じように私たちの命がそこまで尊いって言ってくださる神様、あなたの存在を感謝します。神様、どうぞ私たちにあなたの愛をもっともっと教えてください。私たちが自分の命を何に使うのか、無駄なことに使うのか、自分のわがままな肉体の欲望を満たすために使うのか、それとも神様に喜んでいただける尊い器として用いていただけるのか、それだけで人生変わってきます。神様、私たちの人生を今受け入れてくださって、受け入れてくださっていることありがとうございます。そしてこれからも包み込んでくださって、あなたの愛の中で養われ生きていきたいです。神様招きの時間を持ちたいと思います。目を閉じたもので結構なんですが、聞いてくださいね。このイエス様が代価となってくださったこの愛を本当に受け入れたい、もっともっと知りたい、あなたの子となりたい、神の子となって、そしていつか天国でみんなと時間を過ごしたい、イエス様とも一緒に最後まで、永遠に至るまで一緒に過ごしたい、 そして、私たち、この地上においても、私たちこの教会でいつまでも死ぬまで一緒に、イエス様の使徒として歩んでいきたい。もしイエス様を信じてまだおられない方で、この受難節の時期にそういうことを今願っておられる方いらっしゃいましたら、その場で手を挙げて教えていただけますでしょうか。いや、神様、あなたを感謝します。今手を挙げてくださった方、神様、あなたと共に復活したいという思い、あなたが主であり救い主であるということを今手を挙げてくださいました。これから共に学んでいきたいと思います。どうぞイエス様、主よ、あなたの導きがこの二人の上にありますように、私たち心でこれからも祈り続けていきます。神様、よろしくお願いします。またクリスチャンである私たちも、これからもイエス様の御姿としていつまでも成長し続けていく、一人も落ちこぼれることがないこと、お互い諦めることがないことを心から祈り、この祈り、尊い救い主、主イエスキリストのお名前を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。